古代天の父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。私たちの一週間の歩みをあなたの恵みによってそれぞれ守り導いてくださり、心から感謝いたします。またこのようにして私たちを再び教会に招いてくださり、あなたの礼拝することへと私を導いてくださったことを心から感謝いたします。私たちは今17節の時を過ごしております。あなたは愛する一人をイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。そして地上の生涯を私たちと同じ人間として過ごされ、そしてその歩みの最後に十字架にかかられ、私たちの罪の贖いを成し遂げてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちの日々犯すすべての罪をお許しください。どうかイエス様のその贖いを思い起こし、そして縁にその救いをいただいている者として、日々あなたの御心にかなって一日一日を歩んでいくことができるように、私たちの生活を清めてください。今世界では本当に多くのところで戦争や、また多くの苦しみを抱えている人がおります。特別にそのような方々をあなたが憐れんでくださり、必要なものをすべて備えてくださいますようにお願いいたします。あなたを礼拝する場を備えてくださり、そのような方々の信仰をあなたが強めてくださいますように心からお願いいたします。私たちの日々の生活働きをお伝えください。今日ここに集いたくても来ることのできなかった方々をあなたが特別に憐れんでください。勤労に従事しなければならない方々をもあなたが支えてくださいますようにお願いいたします。病状にある方々をお守りください。あなたが病のところにあっても共にいてください。御言葉の慰めを届けてくださいますように、そして回復へとあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。今からひととき心を静めてあなたの御言葉に聞こうとしております。どうかこの場に聖霊を満たしてくださり、私たち一人一人の心を開かせてください。そしてあなたの御言葉をその開かれた心に蓄えて、今週一週間その御言葉によって力を受けて歩んでいくことができるように導いてください。初めから終わりまで全て教会の歩み、そしてこの今かけております礼拝をあなたの御手にお委ねして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
神の言葉である聖書を朗読いたします。今朝与えられた御言葉はローマの信徒への手紙第1章16節17節です。新約聖書の273ページをお開きください。ローマの信徒への手紙第1章16節17節、私は福音を恥としない。福音は ユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が提示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。以上です。この度は卒業説教としてこの西谷教会の礼拝にお招きくださり、心から感謝をいたします。私は昨年伊丹教会に派遣神学生として1年間使わされていましたので、西谷教会の皆様とも顔を合わせる機会が何度かあったと思いますが、西谷教会の礼拝に預かるのは今日が初めてです。私は卒業後は関東の方に使わされますので、関西を離れる前にこうして皆様と顔と顔を合わせて共に礼拝ができることを心から嬉しく思っています。今朝はローマの信徒への手紙のその内容が一言でまとめられている、またその主題部分である言われるこの1章16節から17節の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。ローマの信徒への手紙はパウロがローマの教会に宛てた手紙でありますが、あまり手紙らしくない手紙というふうに言われることがあります。ローマの教会の中の具体的な状況についてはあまり触れられていることがなく、福音の中心的な教えについて書かれたものであるからです。読んでいて硬い、難しいという印象を受けることがあるかもしれません。しかし何度も繰り返し読んでいますと、やはりこれはパウロのローマの教会に向けた熱い思いが込められた手紙なんだなと思うようなところがいくつもあります。この手紙は口述筆記といって、パウロが語った言葉を近くにいる書記のテルキオという人物が筆記して書かれた手紙です。ですからところどころでパウロの息遣いがリアルに聞こえてくるんですね。この手紙の冒頭と末尾にある挨拶の言葉ももちろんそうですが、特に今日お読みした箇所の最初の一言、私は福音を恥としない、この言葉にパウロの福音に対する燃えるような思いと、それをローマの教会の人々に伝えたいという思いが込められていると思います。福音は恥とはならないではなくて、私は福音を恥としないというんですね。これはパウロの信仰告白であり、信仰の宣言であるということができると思います。この手紙は書かれた後、おそらくフェベという女性、一人の女性によってローマに運ばれ、ローマの教会の人々に回して回覧して読まれたことと思います。 パウロは一度もローマに行ったことはありませんでしたので、ローマにいる多くの人々はパウロの顔を直接見たことはないわけですが、この手紙を受け取ってパウロの私は福音を恥としないというこの力強い宣言に触れたときに、パウロの福音に生きるその生き様を感じ取ったのではないかと思います。私は福音を恥としない、このように言われているということは、この世では福音を恥としてしまうような周りからの視線や攻撃、誘惑があるということです。パウロ自身も福音を述べ伝えてきた中で何度もそのような経験をしてきました。例えばパウロがアテネという町で異邦人に福音を語った時には、さまざまな冷たい反応が返ってきました。ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言い、ある者はこのおしゃべりは何を言いたいのだろうかと言い、ある者は彼は外国の神々を宣伝する者らしいと言いました。しかし異邦人だけではありません。パウロがコリントで福音を語った時には、ユダヤ人からも反抗を受け口汚く罵られました。福音というのはこの世的な視線や基準から見れば愚かなものであり、卑しいものであり、理解しがたいものなんですね。十字架で死んだあのイエスが私たちの王であり、私たちの救い主であり、約束されたメシアであるということなど、誰にとってもバカバカしく思われたわけです。そのような福音に対する視線というのは、今も変わらないところがあると思います。直接的にそのような視線を感じられたことのある方もいれば、表面的にはあまり感じたことはないという方もおられると思います。しかし福音が社会の常識から考えれば愚かなものであるということは昔も今も変わりません。なぜなら福音もまた変わっていないからです。そのような視線を浴びる中で、私たちは福音を伝えるということに恥を覚えてしまうということがあると思います。バカにされるかもしれない、人間関係が悪くなるかもしれないといったさまざまな懸念から生じる恥です。しかしそのような視線の中で福音を伝えるというときに、ただ単に自分が恥ずかしいと思うということだけではなくて、相手をつまずかせないようにしようと思うこともあります。福音をそのまま伝えたら相手が嫌な思いをして離れていってしまうかもしれないから、福音を少し本来の形とは違うように伝えたり、福音に少し色をつけて伝えたりしたくなるということがあります。自分の判断によってこの場所には福音は合わない、この人には福音は合わないと考えてしまって、福音を語ることをやめてしまう こともあります。パウロの言う恥とするというのは、もともとの言語の意味からしてむしろこの意味で言われています。周りの視線を気にして福音を本来の形から曲げてしまうということです。しかしパウロは、私は福音を恥としない、つまり福音をそのままに信頼してそのままに伝えたいというのですね。このパウロの覚悟を思い巡らしているときに、あるテレビ番組で特集されていた夫婦で営んでいる小さな町の新聞屋さんのことを思い出しました。何十年もの間、小さな町のために新聞記事を書き続けてきたそのご夫婦が、テレビのインタビューで受けていたのですけれども、その時にこのように答えていたんですね。最近のニュースや新聞はみんなに見てもらうために情報を誇張したり嘘の記事を書いたりすることがある。確かにその方が面白いかもしれないし、みんなに読んでもらえるかもしれない。うちの新聞はその意味ではあんまり面白くはないかもしれないけれども、あったことをそのまま書く、見たことをそのまま書くんだ、このことだけはずっと守ってきたんだよ、このように答えていました。このご夫婦の新聞記事を書くときの姿勢と覚悟は、パウロが福音を伝えるときの姿勢と覚悟に似ているところがあると思います。人に合わせて福音を変えるのではなく、福音をそのまま伝えるということです。しかし福音は単なるニュースではありません。単なる記事の一つではありません。もしそうであれば、たとえ人の興味を引くものであったとしても、時が経てば忘れ去られてしまいます。この福音という言葉は良き知らせという意味です。グッドニュースです。2000年以上経った今でも廃れることのないグッドニュースです。なぜそう言えるのか、パウロは続けてこのように語っています。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです、このように語っています。福音は単なるニュースではなくて神の力だというんですね。福音はただの言葉ではありません。福音を聞く人が単にそれに関心を持って理解して自分の考えでそれを受け入れるかどうか判断するというものではありません。福音そのものが神の力なので、それを聞く人の考え、心、魂を180度動かすことのできる力を持っているのです。その力は人に一つの考え方を押し付けるような、人の心を無理やり変えてしまうような、洗脳するような力ではありません。 それは救いをもたらす神の力であると言われているように、人を救う力なんですね。しかもそれはユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力であると言われています。ギリシャ人とここで言われているのは、ギリシャに住む人々という意味ではなく、当時ローマ帝国ではその全土でギリシャ語が話されていましたので、ユダヤ人以外の全ての人を指す言葉として用いられていました。ですからユダヤ人をはじめギリシャ人にもというのは、この世界の全ての人という意味です。福音というのは特定の民族だけにとってよく知らせなのでもなく、人の好き嫌いや人に合う合わないでよき知らせかどうか決まるものでもありません。福音はこの世界の全ての人にとってよき知らせなのです。そしてこの全世界によき知らせとして提供されている福音を信じる者すべてに救いがもたらされるのです。だからパウロは、私は福音を恥としないとはっきり宣言することができたのですね。福音が神の力そのものであり、福音を信じる者すべてに救いをもたらすものであるからです。パウロはこの救いということについて手紙の中でずっと語っていくわけですが、まず今日お読みしたところの後のところから、1章18節から3章20節までのところで、まず人間の罪ということについて語ります。人間が何から救われる必要があるのかということです。それはここで言われていることを一言で言うならば、神を知らず神を崇めず自分の欲望に従って生きるという罪です。その罪の結果、世界にどのような悲惨が満ちているのか、パウロは現在にも通じる非常にリアルな言葉でそれを示しています。1章の29節から31節のところをお読みいたします。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢である、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。そしてこれらの罪と悲惨は異邦人だけではなくユダヤ人にも当てはまり、すべての人がこの罪のもとにあると言われています。正しい者は一人もいないと言われるのです。しかし3章21節以降では、その罪からの救いがあるということが語られていきます。その救いとはどのようなものなのか 長い章をかけてパウロは語っていくわけですが、それを一言でまとめて言われているのが今日の御言葉の一章十七節です。一章の十七節、福音には神の義が掲示されていますが、それは始めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。正しい者が一人もいないこの世にあって、神の義が掲示されていると言われています。神の義とは神様の正しさのことです。人の正しさでは憎み合い、争い合いが起き、神様からどんどん離れていってしまう罪と悲惨が満ちた世の中に、神様の正しさが掲示された。神様の正しさが光のように差し込んできたというのですね。しかもその神様の正しさは、始めから終わりまで信仰を通して実現されると言われています。私たちは今与えられている神様の言葉、聖書を通して神様の正しさを知ることができますが、神様の正しさを知ってそれを実行し完全に自分のものにすることは自分の力ではできません。私たちの罪は常に自分自身の考えを正しいとする方向へと向かっていってしまいます。しかし神様の正しさが始めから終わりまで信仰を通して実現されるということは、私たちはただ神様が与えてくださったこの福音を信じる信仰によってのみ、神様からあなたは正しいと言っていただけるということです。まさにこれが福音、良き知らせであります。正しくないものである私たちが信仰を通して神様からあなたは正しいと言っていただける、この福音は、そしてすでに旧約聖書の時代において神様がご計画されていたことでもありました。ここでパウロはハバクク書の御言葉を引用しています。預言者ハバククという人は、正義はいつまでも示されない、たとえ正義が示されても曲げられてしまう言って、イスラエルの民の中に正しさを見出すことができないことを神様に嘆きます。またこれからイスラエルの民を裁くために攻め上ろうとしているバビロンの国の人々のうちにも正しさを見出すことができない、むしろそこにも多くの不義が満ちている、不義に不義が重ねられていく、正しさが乾ききった状況を目の前にして神様に嘆く預言者ハバックに対して神様は答えられました。 その箇所を開いてみたいと思いますが、旧約聖書の1465ページ、ハバクク書2章2節から4節をお読みしたいと思います。旧約聖書の1465ページ。ハバクク書第2章2節から4節。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。走りながらでも読めるように板の上にはっきりと記せ。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、高慢なものを。彼の心は正しくありえない。しかし、神に従う人は信仰によって生きる。神様は不義に不義が重ねられていく、その正しさが乾ききった状況の中で、あえぐその人々を前にして、また預言者ハバククを前にして、救いの時は必ず来る、それは遅れることはないと言われました。そしてその救いの時こそ、正しい人が信仰によって生きるという時です。この預言者ハバクク書の中では、神に従う人と訳されていますが、これを直訳すると正しい人という言葉になります。正しい人はイスラエルの中にもバビロンの中にもどこにもいないのだけれども、信仰によって正しい人とされて生きることができる時が来る、必ず来るということです。それが今やパウロの語る福音の中で成就しました。つまり、神の御子イエス・キリストが地上に来られ、十字架にかかって死に復活され、そして天に昇られたことによって、正しくないものであった私たち罪人のために、神の義、神様の正しさをイエス様が獲得してくださったものです。私たちはただそのことを信じる信仰によって、イエス様から神の義のその衣を着せていただき、神様からあなたは正しいと言っていただけるものです。このキリストの福音こそ、私を生かす唯一の命です。福音は単なるニュースではなく、現に私の命を生かしている良き知らせであり、喜びのニュースです。正しくないものである私が、神様の御前であなたは正しいと言われている、その確かな現実に生きています。ですから、周りの人からどんな視線を向けられようとも、 何と言われようとも、私がその福音に生かされ救われているという事実は決して変わることがありません。パウロが私は福音を恥としない大胆に宣言することができたのは、この福音の力、福音の現実です。そしてその福音が生かすのは私だけではなく、福音を信じるすべての人です。福音が私だけのものではなく、福音を信じるすべての人のものである。このことを知るとき、私たちはもはや福音を恥とする必要はありません。この福音が私と、そして教会につながっている私たちと、まだ福音を知らないすべての人たちに日々届けられて、信じる人すべてに救いをもたらす神の力が世界中で力を発揮することを期待して、信じてこの神様の力に委ねて日々歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も私たちに福音を届けてくださり感謝いたします。この福音が私たち一人一人を生かす命であることを覚えさせてください。私たちは本来あなたの御前に立つことができない、正しくないものですけれども、キリストのゆえにあなたは私たちを正しいものとして受け入れてくださっています。どうかこの福音を恥じることなく、大胆にあなたにより頼んで地上の生活を歩んでいくことができるように力を与えてください。そしてこの福音の力がますます世界に広がっていき、あなたを賛美する声がこの世界に響き渡りますように、心からお願いをいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。